先週の箇所は神様が超自然的な奇跡を通してですね、イスラエルの民がイスラエルの民の代わりに戦ってくださいました。またイスラエルの民に勝利を与えてくださったことについて私たちは学びました。今日読みました箇所はその戦いの結末です。自分たちの全ての英姿を失った5人の王は負けだというホラー穴に身を隠しました。しかし彼らがそこに隠れていることをヨシュアはですねすぐ知るようになりました。ヨシュアは大きな石を転がしてホラー穴の入り口を塞ぎ、見張りの兵士を置くように命令します。また敵を襲撃し背後から攻撃して5人の王の5つの町を占領します。21節を見てください。このように書いてあります。民みんなは無事に容赦のいるマケダの陣営に帰還し、もはやイスラエルの人々を中傷するものはなかったと書いてあります。逃げるアモル人の兵士たちを追撃し大勝利をしたイスラエルの人々はヨシュアがいるアケダの陣営に戻ってきました。その後からイスラエルの人々を中傷するものはなかったと記されてあります。私たちは神様にですね、私たちに勝利を与えてくださいと祈ります。勝利を与えてくださると祈るするその理由がここにあります。その勝利を通してですね、神様が生きておられることを表され、おられることが表され、またそれを通してですね、神様の人を敵とする人、その人がないようにするためです。私たちが生きているこの世の多くの人はですね、神様の人を中傷しながら神様の人を敵とします。そのような彼らの行動に腹が立つ時もあります。ですので私たちに必ず勝利を与えてくださいと祈ります。個人の勝利だけではなくですね、神様の教会、また生徒の皆様が中傷する人から勝利するように祈ります。それで神様の栄光が表されるように祈ります。22節から27節ではですね、マケダのホラー穴に身を隠した5人の王を処刑する内容が出ます。ヨシュアは彼らを処刑しながらですね、イスラエルの民にこのように宣言します。25節を見てください。恐れてはならない、おののいてはならない、強く大きくあれ。あなたたちが戦う敵に対して主はこのようになさる。皆さん、この御言葉はどこから聞いたことがありませんか。この宣言はですね、ヨシュア記一章を見ますと、神様がヨシュア自身に与えてくださった御言葉です。この御言葉をですね、ヨシュアは今イスラエルの民をこれを御言葉を通してですね励ましています。またイスラエルの民に進めています。 ヨシュアを励ましてくださった神様、またイスラエルの民を励ましてくれるヨシュア、このことを皆さんよく考えてみてください。これが教会の正しい姿が、どのような姿なのかをこの場面を通して学ぶことができます。神様からラブさんに励まされた人が、また他の人に励まし、ラブさんがラブさんをしてくれる、この姿が本当に教会の正しい姿じゃないかと思います。28節から39節まではですね、カナンの南側にある7つの町とその住民を占領する内容が出ます。28節はマケダを占領します。29節から30節を見ますとですね、リブナを占領します。31節から32節は ラビシュ、33節はゲジェル、34から35節はエグロン、36節から37節はですねヘブロン、38節は39節をちょっと見ますとデビルを占領します。7つの部族との戦いをします。この7つの部族はカナンの地の部族全体を象徴します。皆さん、数字の7は完全を意味します。完全な意味が意味だと言われます。ですので、28節から39節までを見ますとですね、この完全なことを象徴する表現が繰り返して出ます。29節、34節、36節、38節を見ますとですね、全員イスラエルを率いてという言葉が出ます。全員イスラエル、また31節を見ますとイスラエルの全軍を率いてという言葉が出ます。全部ですね、完全に。カナンの地の部族との戦いのために全員イスラエルの民が共に一緒に力を合わせます。ここで、全員イスラエルを率いてという表現はですね、2つの意味を含めています。1つ目はですね、全員イスラエルが神様と彼らの指導者であるヨシュアに絶対的に従ったという意味です。二つ目はイスラエルの民の心は、全員イスラエルの民の心はですね、一つであったという意味です。一つであった、神様の働きをするとき必要なことがこの2つのことです。必ず神様に従順しようとする決断、これとともにですね、心と力を合わせて一つとなろうとすることです。これが神様の働きをするときに必要なことです。このようにした結果はどうでしょう。神様はですね、イスラエルの民がカナン地の南部の地域、7つの部族との戦いから勝利を与えてくださったのです。40節を見ますと同じような表現が出ますね。全地域を 征服し、また41節を見ますと、ゴシェン地方一帯という表現が出ます。これらの全ての表現はですね、イスラエルのためが完全な勝利をした、イスラエルの民が完全な勝利をしたということを象徴する表現です。この勝利について42節はこのように説明します。42節を見てください。これらの地域を占領し、すべての王を捕らえることができたのは、イスラエルの神、主がイスラエルの民に戦われたからで、すでに私たちが学びましたけれども、イスラエルのカナアン地の征服は神様の御手にあります。神様の御手によって成し遂げられたんです。イスラエルの戦いはですね、彼ら自身の戦いではなく、イスラエルの神様がイスラエルの民のために戦われた戦いです。その結果、イスラエルの民は大勝利を与えられました。私たちの人生の中でもこのような素晴らしい勝利と祝福がありますように願います。そのために私たちはですね、必ず神様に従い、また一つとならなければなりません。しかし弱くて愚かな私たち人間はですね、このことを知りながらも神様に従わず、共同体の中でも分裂が起こり、自分の意思や考えだけを主張する時が、神様の勝利と神様の祝福を経験することができない理由がこれらのことです。不従順、また一つとならないようにする要素、これらを全て私たちは捨てなければなりません。むしろ全ての神様の御言葉に従おうとする心、また心を一つにして神様の働きをしようとする決断、これが私たちの一生であります。神様が必ず私たちに勝利と祝福を与えてくださると信じます。神様はどのような人と共にいてくださるのでしょう。どのような人と。聖書はこのように教えてくださいます。ヨハネによる福音書14章15節20節を見ますと、このような言葉が書いてあります。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表すという言葉が書いてあります。神様の掟を守ることと神様を愛すること、このことはですね、同じことだということ。神様の掟を守らないのに神様を愛していますということは嘘になります。本当に神様を愛する人はですね、神様の掟、御言葉、この神様の掟から離れて生きることはできません。もちろん私たちは全て守ることはできないんです。 しかし神様の掟である御言葉を御言葉に従おうとする弟子を見ていっています。マタイによる福音書27章20節にもこのように書いてあります。私たちがよく知っている御言葉です。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いつもあなた方と共にいると書いてありますね。主はどのような人と共にいておられるのでしょうか。主が命じておいたことをすべてを守る人と共におられます。それでは主が命じておいたことは何でしょうか。マタイによる福音書28章19節に書いてありますね。あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け。主が命じておいたことを守る人はですね、弟子であります。主の弟子と主はいつも共にいると言われました。主と共にいる人は主が命じておいたことを守る人です。神様の民はこの世で神様と共にいる道、神様と共にその道を歩まなければなりません。神様の御言葉を軽く考えたり、神様が与えてくださった命令について無関心であれば、神様と共にいることはできません。いつも神様の民として神様と共にいる人として尊く歩むように願います。お祈りいたします。